変わりまして、調整のここが聞きたい。7人の議員が一般質問しました。堀文彦議員、財政運営。質問、持続可能な財政収入策の見通しは？答弁、地域経済の活性化を計画的に進める。質問趣旨、人口減少を予測した持続可能な徴税収入のあり方を再確認するため、町内GDP 増額を見据えた戦略的施策を提案した。議員質問。栗山町は地方交付税や国庫支出金への依存度が高く、人口減少や少子高齢化により税収増が期待しにくい状況である。そのため将来にわたり行政サービスを維持し、栗山町を発展するためには、歳出削減だけではなく、財政収入を増やす戦略が重要である。そこで町長に対し、第8次総合計画を見据えた中長期的な財政ビジョンと数値目標について、企業誘致の重点分野、ふるさと納税の強化、人口政策による税収確保等について、見解を求める。町長答弁。栗山町は地方交付税や国庫支出金への依存財源の割合が高く、人件費、扶助費、交際費などの義務的経費が増加し、経常収支比率も上昇傾向にある。人口減少や少子高齢化が進む中、行政サービスを維持するためには、施策の最適化と持続可能な財政基盤の確立が重要な課題となっている。自主財源比率の目標については、地方交付税など国の制度に大きく左右されるため、自治体だけで管理できる指標ではない。そのため将来目標は設定していないが、今後の大型事業の財源確保や災害などの緊急時に備えた基金の確保に留意しながら、計画的な財政運営を進めていく考えである。企業誘致の重点分野について、栗山町は交通アクセスの良さや災害の少なさ、低廉な分譲価格を強みとして、製造業を中心に企業誘致を進め、現在27社が工業団地に進出している。業種の重点化は企業間連携や技術革新につながる重要な戦略と考えており、今後は幅広い業種への誘致を継続しながら、既存企業や基幹産業である農業との連携など、栗山町の強みを生かした重点業種の調査、研究を進め、地域経済の活性化と雇用創出を目指していく考えである。ふるさと納税の強化について、栗山町のふるさと納税は、令和7年度に過去最高の8802件、約4億4000万円の寄付を集め、自主財源確保の重要な施策となっている。今後は寄付額や件数、リピート率の目標を設定するとともに、返礼品事業者の拡大や、魅力的な返礼品の開発を進める。また、企業版ふるさと納税も活用し、地域経済の活性化や関係人口の創出に向けて、官民連携による取り組みを推進していく方針である。人口政策による税収確保について、税収を維持確保するためには、生産年齢人口の確保が重要であることから、栗山町では移住・定住促進と企業誘致に取り組んでいる。具体的には新築住宅取得や中古住宅購入、リフォームへの助成を実施している。また雇用創出を図るため企業誘致活動も継続しており、今後もこれらの施策を積極的に推進していく方針である。議員感想。国の成長戦略17項目を踏まえた具体的な企業誘致戦略を提案したので、 企業誘致策実現のために前向きに検討していただきたい。中村がお伝えしました。
続いて重山正代議員、給食無償化について。質問。中学校給食無償化と食育の充実を。答弁。財政上の優先順位を踏まえ対応。質問趣旨。長引く物価高の中で、子育て世代からの要望の強い中学校給食の無償化と、昨年高齢者の孤独死が続いてあったことを知らされ、対策を求めた。議員質問。本年4月から公立小学校で給食費無償化が実施された。長年の運動と議会論戦の成果である。本庁の中学校の保護者負担額は月額生徒1人当たり5,880円、全生徒で年間約1500万円である。文科省の学校給食実態調査によると、令和5年9月1日時点で、1794自治体中、722自治体が何らかの形で学校給食無償化を実施、その内容は547自治体で、小中学生全員を対象にし、145自治体で支援要件を設けている。そのための主な財源は、自己財源、地方創生臨時交付金、ふるさと納税の順である。そこで、1、物価高が続く中、保護者の経済的負担の軽減、子育て支援策として、保護者の要望が強い中学校も給食費を無償化しては、教育庁答弁、賄い材料費の約430万円を物価高騰対策として一部助成を行っている。中学校給食費を無償化した場合、新たに年間約1540万円の財政負担が生じる。国の動向や他自治体の取り組み状況を注視するとともに、財政状況や施策全体との優先順位を踏まえ対応していく。議員質問2。食育の視点も重要と考えることから問う。教育庁答弁。小中学生期に健全な食生活の実践や望ましい食習慣を身につけること、食に関する自己管理能力を育むことは、現在将来にわたる健康な生活を支える上で重要と考える。地域福祉について。質問。高齢者の孤独死を防ぐ対策は。答弁。地域全体で見守る体制を充実。議員質問。第7次総合計画に掲げる施策で、命のバトンやケアラーサポーターによる見守り訪問など、様々な取り組みがされているのは承知しているが、昨年一人暮らしの高齢者が自宅で亡くなり、数日後に発見されたと聞いた。または個人の友人が毎日電話で安否確認していたが、何回かけても電話に出ず亡くなっていたので、町内会長から警察へ連絡したという住民同士のネットワークが良い例も聞く。そこで社会福祉協議会や民生委員と高齢者とのパイプをさらに密にするなどの対策が必要ではと考えるが。町長答弁。今後も民生委員、社会福祉協議会等関係機関と情報共有を図り、地域社会全体で要支援者を見守るネットワークの取り組みを充実させ、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりに努める。こんな質問もしました。議員質問。5月15日付の北海道新聞に、栗山の小中高生 5.8% がヤングケアラーの可能性があり、 睡眠や学業に影響を与えていることも浮き彫りになったが、町は学校や教育委員会と連携しながら子どもたちに異変がないか見守り続けると報道されていた。調整執行方針には支援が必要な家庭やヤングケアラーへの適切な支援を行うとあるが、どのような支援策か。町長答弁。当事者への見守りと寄り添い、必要に応じて手を差し伸べる伴走支援を基本としつつ、訪問支援、家事援助の必要性について調査検討する。議員感想。食は命、命の沙汰も金次第の社会でいいのか。子どもたちを飢えさせない政治の役割を痛感した。